愛する天の父なる神様、今から私たちはあなたが今日備えてくださった御言葉に心を向けてまいります。主よ、どうぞ今日も取り継がせていただくこの者の口を清めてくださって、あなたの御心を語ることができますように、また主よ、あなたが語ってくださる御言葉が私たち一人一人のうちにあって豊かに実を結ぶものとなりますように、どうぞ私たちが良い地となることができますように助け導いてください。すべてを感謝し御手に委ね、愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
So today is third Sunday, so I'm going to preach in English first, then Japanese summary later on. So today we are going to start the chapter 13. Jesus tells us seven, if you count it, Jesus tells us seven parables in this chapter. And they are mainly parables about the secret of the kingdom of heaven. In the words of Isaiah, who is quoted in actually verse 35, the secret of kingdom of heaven is those things kept secret from the foundation of the world. Why did Jesus speak in parables about the secrets of the kingdom of heaven? And what does the first parable, the parable of sower, mean? And first of all, Matthew wrote about the reason why Jesus spoke in parables as follows. I'll just read from verse 10. And it says, "Then the disciples came up and asked him, 'Why are you speaking to them in parables?' He answered, 'Because the secrets of the heaven have been given for you to know, but it has not been given to them. For whoever has, more will be given to him, and he will have more than enough. But whoever does not have, even what he has will be taken away from him. That is why I speak to them in parables, because looking they do not see, and hearing they do not listen or understand. Isaiah's prophecy is fulfilled in them, which says, "You will listen and listen, but never understand. You will look and look, but never perceive. For this people's heart has grown callous, their ears are hard to hearing, and they have shut their eyes. Otherwise they might see with their eyes and hear with their ears and understand with their hearts and turn back, and I would heal them." So in terms of the reason why Jesus was sent to this world, and considering his purpose of preaching the gospel, it kind of confuses us whether he wants them to be saved or not. I said he came to save us, but now he wants to keep it secret because he doesn't want them to be turned back. And in the words of Ezekiel, the Lord says, "Do I take any pleasure in the death of the wicked? This is a declaration of the Lord God. Instead, don't I take pleasure when he turns from his ways and lives?" This is from Ezekiel chapter 18, verse 23. So it is obvious God is wanting even wicked to turn back and be saved. And Jesus himself also says, "I didn't come to call the righteous, but sinners." Even Jesus himself said he came for sinners, so they will be repent and saved. So in light of these verses, I cannot believe, or I'm not convinced to believe, that Jesus spoke in parables to make the gospel even more difficult to understand so that the wicked or sinners would not be saved. That doesn't make sense if you think about why he came to this world. So what was the purpose of Jesus telling the secrets of the kingdom of heaven in parables? It was so that people would not think they have understood the secrets of the kingdom of heaven with their own eyes, own ears, and own heart. That is, I think we can interpret this into another word as with their own wisdom, or with their own knowledge, or with their own experience, or with whatever the teachings, false teachings they had from their ancestors. For their heart has grown callous, their ears are hard to healing, and they have shut their eyes. So they have issues with their eyes and ears and hearts. And if they try to understand the secrets of the kingdom of heaven with such heart, ears, and eyes, they will only end up with falling into false teachings or understandings like the scribes and the Pharisees. In order to truly understand the secrets of the kingdom of heaven, we must not rely on our own wisdom led by our own eyes or ears or hearts or experience or knowledge or wisdom. But we have to rely on the wisdom of Jesus Christ himself. We have to listen to him. We have to rely on Jesus Christ led by the Spirit of God. In other words, unless you or we become a disciple of Jesus Christ, you will not be able to truly understand the depths of the kingdom of heaven. And this is why Jesus said in verse 11, because the secrets of the kingdom of heaven have been given for you. This you means his disciples. He's talking to his disciples. But it has not been given to them. This them means who are not his disciples, the people who try to understand, try to figure out with their own ears, eyes, and wisdom and, you know, knowledge. In the following verse 12, Jesus says, for whoever has more will be given to him, and he will have more than enough. But whoever does not have, even what he has will be taken away from him. This, the word of Jesus is a bit shocking, because, you know, these words seem to affirm one of the problems of today's, what it's called, a capitalist economy, which is that the rich get richer and poor get poorer. And it seems like Jesus is, you know, saying it's okay, but it's not that. Jesus is not giving a lecture on investment or economics here that we have to understand. What Jesus is trying to say here is that those who have what? Those who have Jesus in their heart. Those who become his disciples of Jesus Christ and listen to his words and follow him will come to know the kingdom of heaven more and more abundantly. But those who do not have means those who do not have Jesus, means those who do not recognize him as Christ, so they don't have Jesus in their heart. And try to understand the depth of the kingdom of heaven by their own wisdom or power or experience or knowledge, ignoring Jesus, will fall farther, farther away from the truth. Even if they thought they know something from the Bible, but if they ignore Jesus, if they don't have Jesus, they will just fall farther, farther away from the truth, and eventually they will lose the life which they have now. In any case, what is important is the revelation of Jesus Christ. Without the revelation of Jesus Christ, we cannot understand the meaning of the parables, right? Even if Jesus just tells us the parables and didn't give us the lecture or explanation later, like he did to his disciples, we cannot understand what he's saying. And this is also the copy for the essence of the gospel, the copy, which is that no one comes to the Father except through Jesus Christ. Just like that.
without his guidance, without healing, listening to Jesus' explanation, we will never understand the meaning of the parables. If we don't go through Jesus, we never go to the Father. So this is a copy of the essence of the gospel, which is that and I believe that Jesus spoke to the crowd in parables so that they would not understand by their own wisdom and power, but to show them or teach them the essence of the gospel, that the kingdom of heaven is given by the grace of God to those who come to Christ in faith. So if you come to Christ, and if you become his disciples, and if you follow him, if you listen to him, you will be able to understand his parables, and you will be able to go to the Father. In verse 16 and 17, Jesus says, "Blessed are your eyes because they do see, and your ears because they do hear. For truly I tell you, many prophets and righteous people long to see the things you see but didn't see them, to hear the things you hear but didn't hear them." Have we ever thought about how blessed we are to be able to hear the words of Jesus Christ? Because we may not be able to hear him audibly, but if you go to the bookstore or if you go to the church, they should have some free Bibles, and you can read, you can listen to what Jesus said. And have we ever thought how blessed that is? How blessed we are to be able to listen to his word, to hear his revelation, and know the innermost secrets of the kingdom of heaven through him. We are now living in such a blessed age that many, even prophets and righteous people, would truly envy. They wanted to listen, they wanted to see what we are hearing and seeing today. So we had to realize how we're blessed. Verse 18. So Jesus said, "So listen to the parable of the sower." We come back to the parables. "So listen to the parable of the sower," Jesus says. Jesus inserts the explanation why he tells people with parables in the middle of the between the parables and explanation parables. And he says, "So listen to the parable of the sower. The one who sown on the good ground is one who hears and understands the word of Jesus Christ," what that means. Who realizes the true value of the gospel and abides in its grace, not by their own wisdom, but through Jesus Christ, our Lord. That is the good ground. We tend to think good ground is something we have to make ourselves. Like, you know, we have to be honest, or we have to be good people to be good ground. But that's not what he meant. The good ground is those who listen to Jesus and understand the value of the gospel by the Holy Spirit, by through the Jesus Christ. And finally, I'd like to read today's verse from verse 16 again, and just finish it. So please listen to what Jesus said with today's message. "Blessed are your eyes because they do see, and your ears because they do hear. For truly I tell you, many prophets and righteous people long to see the things you see but didn't see them, to hear the things you hear but didn't hear them. So listen to the parable of the sower. When anyone hears a word about the kingdom and doesn't understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in his heart. This is the one sown along the path. The one sown on the rock ground, this is the one whose heart So who hears the word and immediately receives it with joy, but has no root and is short-lived. When distress or persecution comes because of the word, immediately he falls away. Now the one sown among the thorns, this is one who hears the word, but worries of this age and deceitfulness of the wealth choke the word, and it becomes unfruitful. But the one sown on the good ground, this is one who hears and understands the word, who does produce fruit and yields some 100, some 60, some 30 times what was sown. May the Lord sow these words into our heart, and let them be our life, hope, and salvation.
それでは日本語で、短く訳したいと思います、今日から13章に入ります。イエス様は13章の中で7つの例え話を語っておられます、そしてそれらは主にですね、この天の御国の奥義に関する例え話です。奥義というのは35節に引用されているイザヤ書の言葉を借りれば、天の御国に関して、世の初めから隠されていたことのことになります。イエス様はなぜこの天の御国に関する奥義を例え話で話されたのか、また最初に語られたこの種まきの例えは何を意味しているのか、なぜ種まきの例えを最初に語られたのか、今日はその真意を見ていきたいと思います。まずはじめにイエス様が例えでお話になる理由について、マタイは10節から15節のところで語っています。でも何度も御言葉読んでいるのであえてもう一度読みませんが、10節から15節の御言葉のところにイエス様がどうして例えでお話になるのかということが記されています。でこのイエス様の言葉を読んだ後にですね、イエス様がこの世に使わされたそもそもの理由やその目的であるこの福音宣教の観点からするとですね、救われてほしいのか救われてほしくないのかよくわからない、非常にこれ難しい言葉だと思うんですね、例えばエゼキエル書には、私は悪者の死を喜ぶだろうか、神である主の見告げ、彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうかというふうに記されています。またイエス様ご自身も、私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのですと以前お語りになりました。でこれらの御言葉をですね、鑑みた時に、単にこの悪者がですね、その福音というもの、イエス様の言葉を聞いてそれを理解したら困ると、それを理解して万が一悔い改めて救われでもしたら困るみたいなですね、そんな風にイエス様言ってるように聞こえるんですけれども、でもこのエゼキエル書やイエス様ご自身の言葉を鑑みると、どうもそうじゃないんじゃないか。イエス様は罪人を救うために来られた、まして神様は悪者が悔い改めて生きることを、救われることを願っておられると旧約聖書にも記されている。このことを考えるとですね、イエス様がわざと意地悪をして分かりにくくしてですね、福音を例え話で分かりにくくして、分かる人にだけ分かって、分からない人は永遠に分からないで滅びるようにですね、わざとそういうふうにしたっていうふうに理解するのはちょっとなんか引っかかるものがあるんですよね。じゃあイエス様は一体何のために天の御国の奥義を例えでお話になったのか、その目的意味は何だったのかということを祈りながら、このメッセージを準備する中で神様から今回示されたこと、それはおそらく人々がですね、この天の御国の奥義を自分の目や耳や心で、すなわち自分の知恵とか力とか経験とかですね、あるいは先祖から言い伝えられたこととか、そういったことによって天の御国を分かったぞ、悟ったぞ、手に入れたぞ、そんな風に思い違いをしないために、あえてイエス様はある意味分かりづらい例え話を語ったのかなというふうに思うんですね。なぜならイエス様、彼らの心は鈍く、その耳は遠く、目はつぶっている、彼らの目や耳や心には罪の上に問題がある、理解することができない状態にある、そのような心や耳や目で天の御国の奥義をですね、悟ろうとしても、律法学者やパリサイ人のように間違った教えに陥ってしまう。
私たちが天の御国の奥義を真に悟るためには、自分の知恵、すなわち自分の目や耳や、心に頼るのではなくて、イエス様の導きと解き明かしによって、イエス様を通して悟らなければならない。それはつまりイエス様の弟子とならなければ天の御国の奥義を本当に悟ることはできないということでもあると思うんです。ですからイエス様は11節のところで、あなた方、あなた方というのはイエス様の弟子に向かって語った言葉ですね。あなた方には天の御国の奥義を知ることが許されているが、彼らには、彼らというのはイエス様の弟子ではない人たちですよね。彼らにはその時点においては許されていませんというふうに語ったのではないでしょうか。また続く12節でイエス様は、持っているものはさらに与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまで取り上げてしまうというふうに語っています。ちょっと気になる言葉なんですよね。なんかお金持ちはさらにお金持ちになって、貧乏な人はさらに貧乏になっていくみたいな、今この現代のですね、資本主義経済のこの一つの問題でもある貧富の差のこの拡大していくのをまるで肯定しているかのような、まあそんな言葉に聞こえるんですけれども、でもイエス様はここでそういう経済学の話をしているんじゃないということを私たちまず覚えなければいけないと思うんですね。このイエス様の言葉をですね、今のこの資本主義とか経済にとってつけて、だから貧富の差が広がっていっても構わないんだ、お金持ちはどんどんお金持ちになって、貧しい人はそのままどんどん貧しくなってもそれはもういいんだって、そういうふうにこの御言葉を私たち適用してはいけないと思うんですね。イエス様はあくまでも霊的な世界について語って、天の御国と私たちの関係についてこの言葉を語っておられるということを私たち心に留めないといけないと思うんですね。で、イエス様がここで言わんとされていることは、持っているもの、持っているものというのはすなわちキリストの弟子となった人たち、イエス様をその心に持っている、イエス様の弟子となり、そのイエス様の解き明かしに耳を傾ける者たちは、ますます豊かに天の御国を知るようになっている。しかしそうでない者たち、つまりキリストを持たざる者たち、すなわちイエス様を介さずに、むしろイエス様を排除して、イエス様抜きにして自分の地位や力や、経験やそういったことによって、でこの神様のことや天国のことをですね、悟ろうとする、分かったような気になろうとする者たちは、ますます真理から、本当の真理から遠ざかっていってしまう。イエス様を排除したことによって、持たないものになることによって、どんどん真実から遠ざかっていってしまう。そして今持っているものまでやがて失うことになってしまう。いずれにしても重要なのはイエス様の解き明かしですよ。イエス様の解き明かし、イエス様の解き明かしがなければ、例え話の真理を悟ることはできないということで、これはイエス様を通してでなければ天の父の身元に行くことはできませんと言われた、あのイエス様が語った福音の本質をある意味表している雛形でもあると思うんですね。イエス様の解き明かしを聞いて、イエス様の声に耳を傾けて、イエス様を通して初めて天国が分かる、天国が理解することができるように、私たちはイエス様を通して初めて天の父の身元に行くことができる、この福音とは何かっていうことを、この例えを語って、そして解説を語って理解させるという一連のプロセスを通して、イエス様は雛形として表しておられるのではないか、思うんですね。ですからイエス様が例えで話されたのは、彼らが理解しないためっていうのは本当その通りなんですね。それはつまり彼らが自分の目や耳や心、自分の知恵や力、人間的なそういったものによって悟らないためにあえて例えで話された。それはもう一つ別の言い方をすれば、天の御国が神の恵みと、その恵みを信じる信仰によってイエス様を通して初めて分かる、初めて与えられるものであるという、この福音の本質を彼らに示す、教えるためだったのではないでしょうか。16節17節でイエス様は次のように語っていますね。しかしあなた方の目は見ているから幸いです。またあなた方の耳は聞いているから幸いです。誠にあなた方に告げます、 多くの預言者や義人たちがあなた方の見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方の聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けなかったのです。イエス様の御言葉を聞くことができる、イエス様の解き明かしを聞くことができる、そしてイエス様を通して天の御国の秘密を知ることができる、神様を知ることができる、天国を知ることができる、神の存在を知ることができる、私たちとの関係をそこで、築くことができる、それがどんなに恵まれたことか、どんなに幸いなことか、私たちは考えたことがあるでしょうか。私たちは今多くの預言者や義人たちがですね、もう喉から手が出るほど、もう喉から足が出てくるぐらい、羨むほどの恵まれた時代に生かされている。昔の人たちは預言の言葉を聞いてですね、なんだろうなんだろうと思っていた。でも私たちはイエス様から直接聞くことができる。それはイエス様の弟子たちだけではないですよね。今聖書御言葉とそして聖霊様を与えられている私たちも同じなんです、ね、イエス様の言葉を聖霊様を通して聞くことができる。これがどれほどすごいことで恵まれていることであるか。ですから、だから種まきの例えを聞きなさいとイエス様は言われます。あなたの心にまかれた御国の言葉がどれほど尊いものであるか、またそれがどれほど豊かな実をやがてもたらすものであるか、その恵みに目を留めてその価値を真に知る者こそが良い地であり、御言葉を聞いてそれを悟る人であり、またキリストの弟子なのではないでしょうか。最後にもう一度16節から今日の御言葉を、今のことを念頭に置きながら心に留め、そして終わりたいと思います。イエス様言われました。しかしあなた方の目は見ているから幸いです。またあなた方の耳は聞いているから幸いです。誠にあなた方に告げます、多くの預言者や義人たちがあなた方の見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方の聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けなかったのです。ですから種まきの例えを聞きなさい。御国の言葉を聞いても悟らないと、悪いものが来てその人の心にまかれたものを奪っていきます。道端にまかれるとはこのような人のことです。また岩地にまかれるとは、御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れる人のことです。しかし自分のうちに根がないため、しばらくの間そうするだけで御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。また茨の中にまかれるとは、御言葉を聞くがこの世の心遣いと富の惑わしとが御言葉を塞ぐため身を結ばない人のことです。ところが良い地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のこと。その恵みに目を留め、その価値を真に知る、イエス様を通して、聖霊様を通して、イエス様のその言葉の恵みの大きさを真に知る良い地にまかれた人、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。どうかこの主の御言葉が一人一人、私たち一人一人のうちにあって、永遠の命となり、希望となり、救いをもたらすものとなりますように、お祈りいたします。 Let us pray. 愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から信じ、そして賛美し感謝いたします。あなたの御言葉を聞くことができる、またあなたが与えてくださった聖霊様を通して、またあなたの導きを通して、この御言葉を私たちが本当に理解することができる、そして天の御国を知ることができる、そこにある希望に気がつき、またその希望に向かって歩むことができる、これはなんと大きな幸いでしょうか。神様、あなたの恵みが私たちを良い地にしてくださいました。あなたの御言葉が私たちを良い地にしてくださいました。神様、どうぞこのまかれたあなたの御言葉があなたの御心にかなった良い実を幾倍にも結ぶことができますように、どうぞ私たち一人一人を引き続き導き、あなたの恵みのうちに成長させてくださいますように、すべてを感謝し御手にお委ねし、愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。